じゃあ、トラクタン JP の今週も始めてまいりたいと思います。一旦司会をしているのはですね、駅伝ニュース、OTT の西本武史でございまして、本日も私の自宅をキーステーションに、その他の方々は、リモートで、つなぎながら放送しております。今バタバタしてる音をしているのが、自宅より参加の日本陸連の阿部亮平さんです。こんにちは。
こんにちは。
阿部さん、
風が強いということで。
そうですね。ベランダから、今に入ってきました。はい。
また荷物置きの和室に。
あ、和室に入ってこられました。はい。そして、柏原隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、それはあれですね。スプラトゥーンとかの T シャツですね、それ。
あ、そうです。これ。
ユニクロの。
スプラトゥーン。イカの T シャツです、
ね。それ同じの持ってる。同じの持ってんなと思って。そして横田松さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生島さん、よろしくお願いします。さあ、はい、5人揃ってお久しぶりの放送でございますが、トラクタン GP の本日も、始めていきたいと思いますが、今日何から話そうかなと思ったんですけど、やっぱり一応触っておくべきはやっぱり全中とインターハイのこと触っておいた方がいいんじゃないかなと思ったんですが、うん、いかがでしょうかこれ。今日は横さん以外がメガネっていう感じですね。みんな揃ったかのように黒縁のメガネで。じゃあちょっと先に触っておきたいのが、全中とインターハイがなくなったということについてちょっと触っておきたいんですが、アビルさんと僕がですね、全中とインターハイこう体験したことないのでピンときてないんですよね。
そうピンときてない、
はい、この
ペーペーレベルだから、はい、その全国大会にも行ったことないし、
うん、
リアリティがない。
まあでもあれじゃないですか、受験がなくなりましたよって言われたらどうですか、行きたい大学があって、今年はないんですよ。そうだったらお二人どうですかね。
あんまり行きたい大学なかったから僕またピンときてないですよね。
まあ例え話なんですけ
ど、ね。はいはいはい。多分あれですよね。
陸上だけじゃなくてあれですよね。
うん、いろんな
全スポーツ。
うん、全スポーツ
が。全スポーツ。
うん。
ですよね。
うん。
多分みんなの引退試合だったりとか、するわけですもんね。
そうですね。
その全国大会に行けなくても、市町村都道府県予選からあって、で、それが最後って人たちもたくさんいるわけだから、全国大会に出ない人たちも含めて影響があるってことですよね。
そうですね。もう、まあ、バスケットとかね、バレーは冬の大会もあるけれども、インターハイで終わり、まああともう本当陸上とか東京都内だったらもう引退になっちゃったりするから、まあいきなり何か一生懸命積み重ねてきたものを発表する場がなくなるっていうような感じになっちゃったっていうのが、まあちょっと気に、もうなんか、なんとも言えないよね。かける言葉もないしね。
あれですよね。だからそこで進学を決めるっていう方がそのトップレベルになればなるほど多いわけですよね。
まあでも今回の問題はインターハイ、まあ、トップレベルだけじゃなくて、普通に、まあ普通に部活やってたっていう表現が正しいかどうかわかんないけど、なんかやっぱり日本の文化において部活動ってすごく大事なことで、それが最後の場がいきなり奪われたっていうところで、まあトップレベルのスポーツにどうしても注目は行きがちだけれども、まあ高校3年生を最後に競技スポーツから退くっていう人が日本人ほとんどですからね。
そうですよね。
それがちょっとなんとか、変わる場も時間的になかなか作りがたいし、 文部科学大臣杯とか言ってますけども、9月以降だったらもう、うん、もう受験準備入ってたらちょっと難しいしね。いやー困ったなって感じですね。
これって解決策あるんですかね。
ないからみんな困ってるという状況ですよね。ね、
そうですよね。
これどうしようもないですよね、でもね。
まあちょっと決定が早かったかなっていうふうにはちょっと僕は思うけどね。
なるほど。甲子園よりも早いですもんね、まあ、夏の甲子園より。
まあ甲子園は別枠だからね、あれなんかね。まあこの決定が影響を及ぼすでしょうが、まあ感染の状況次第でまだ時間的な余裕が高野連にはあるって思った方がいいですよね。連休明け減っちゃったらどうするのかなとかちょっと思ったりするよね。
一気に一気に減って、むっちゃできますよっていう状態になった場合は
、まあその可能性を誰も否定できないですよね。
そうですよね、
今の状況では、いろんな可能性排除できないので、まあ本当難しいけど大変ですね。だって横田さんとか柏原さんとかインターハイないっていうとちょっと高校生活想像できないですよね。
ああ、そうですね。やっぱ全国行きたいって誰しもがこう少なからず思う部分のまああったので、でそれがなくなるっていうのはまあ大変なのと、なんかこうまあ今 SNS でこういろんな人がいろんなコメント発信してるじゃないですか。あの、インターハイ行かなくても社会人で、とか大学で強くなれたよっていう人もいれば、それを否定する人もいるじゃないですか。今。でも、本質はそこじゃなくて、もっとこう、選手とか、あの、アスリートに寄り添ってあげるのが正解なのにな、大人同士で言い争っててももうしょうがないのになぁと思って、あの、横田さんの、あの、なんかこう、新しい、そのスポーツっていうか、その、試合を作りたいっていうコメントを見て、出資金いくらですかっていうのを素直に今日聞こうと思って。あの、いくらカンパする
?1000万です。
1000万。
いや、無理だな。
ほら、ヨゴさんが、吉本問題の松本人志のように、松本動きます的にこう、ヨゴさんがツイートしたじゃないですか。横田動きますみたいな、あれ今みんなが今気にしてますよね。横田動きますって何動くのかっていうことね、
ね、何やったらいいのかなと思ってとりあえず言おうと。
あ、なるほどね。
なるほど、
自分にプレッシャーをかけようと。だから何かこう何ができるってあの時はやっぱ言わなかったっていうのは、まあ状況的に言えない。
そうですね、
いつどこで何をやるかっていうのは言えないので、やっぱり収束しない限りなかなか何かを大きなことをやるってのは難しいんですけど、でもその、まあ、競技スポーツがだけがやっぱスポーツの価値じゃないと思うので、そうじゃないのをなんか僕らで作って、なんかやっぱりその、まあ、別に来年でも正直いいと思ってるんですよ。でも今の中3の子が高1になって、高3の子が大学1年生になった時に、もう一回あの時の気持ちで大会をやろうっていうので僕はいいと思ってるので、同窓会じゃないですけど、まあ、そういうコンセプトでやりたいなとは思ってます。やっぱりその子たちが傷ついてほしくないんで、やっぱり無理やりやって、まあ、僕だけ傷つくぐらいやったらいいんですけど、こうやったことで、やっぱり、まあね、心ない大人が、傷つくようなことを言うこともあると思うんで、まあ、そうじゃない時にやるっていうのが、まあ、大前提かなとは思ってますけど。
でも、みんな今、ちょっと楽しみにしてますよね、なんか。
うん、でも楽しみにしてるっていうか、ね、うん、巻き込まれる人ですからね、西本さんは。
そうですね、一番最初に巻き込まれる
楽しみにどういう意味で言ってるのかな、
はい、いや分かんないですけど、うん、
あと上にいる、僕から見て上にいる、うん、あのアビルさんも巻き込まれていく人の一人ですよね
厳しいな。
そうですね、アビルさんパワーポに落とさなきゃいけない人ですよね、それ。そう
ですね。あで僕はなんか、うん、公認でなんか結構いろんな人がメッセージもらって、
うんうんうん、
大変、大会作るの大変だよとか、
うんうん、
でもやっぱりいろんな人がその人の価値観っていうか、
うん、
前提のもとにいろいろ話をしてくるので、
うん、
例えば陸上競技全種目やるっていう体で話してくると、
なるほど、
うんうん、はい、そうなんですよね。
5日間で陸上競技をそもそもなんか全部やらなきゃいけないものっていう前提が例えばあったりとか、
うんうん、
あとは例えば公認じゃなきゃいけないっていう考えがあったりとか、なんかこうそもそもすごい縛られてるものが多いなと、
うんうんうんうん、
だからなんかそこをある意味こう壊せる大会にできたらいいのかなとは思って、うん、
だからそのインターハイそのものと同じ不公平ないものをやんなきゃいけないっていうふうに言う人はまあいるわけですよね、まあ一定数ね、
うん
うんうんうん、でそれをただ一人のコーチに言うなよって手もありますよね
無理でしょ
だってインターハイ全部やるのだけでもお金がなんとかかんとかで、今年はなんかクラウドファウンディングとかって大変だったんですよね、だってね、うん、
そもそもね、
そもそもね、それがね、あの合同会社ツーラップスだけでやろうとしてるわけですから今
うん、1日で吹き飛びます
1日で吹き横さんがいかにこう公認米国公認会計士の資格を持ってね、こう数字を駆使してもこれは難しいわけでありますよね、
うんうん、そうですね、まあ、だからでも、うん、なんかできることを、
うん、
なんかアスリートたちがまあ、若い世代がやってくっていう方が大事かなと思う、う
ん、なるほど、うんうんうん、
でも大会のパッケージを見直すっていうのは結構面白いかもしれない。
パッケージね、うんうんうんうん、うん、
やれることとや、あの、いや、うん、なんかそうするとコンパクトにいろいろ時期をずらしたりだとか場所とかも考え、
うん、そうなんです
よ、安くなるかもしれないから、ね、
うん、あ、コンパクトにできるといいかもしれないですよね、うん、
うん、
確かに、うん、
日本って総合体育大会志向が強いから、
うん、うん、リトル国体みたいな感じですよね、うん、
そうそうそう、運動会からしてそうでしょ、うん、学校の、
そうだ、うん、正直自分の子供が出てる時間以外は運動会退屈でした、うんはい、で多分僕はその箱根駅伝から陸上競技を見ることに入ってたタイプだったんで、最初の頃はこうインカレとかに行っても、うんうん、その男子の5000と1万見たら終わりみたいな感じの、うん、興味で終わってましたね最初の頃は、うん
うん
うん、だからその女子の1500とか見てなかったですし、であと中距離も見てなかったですよやっぱり、うん、箱根駅伝が興味あったがゆえに、うん、でそのうちにようやく、あ、インカレにもハーフマラソンっていうのがあるんだねっていうふうにこう気づいていったりとかしていって、普通だとそんなにその、うん、運動会全部見るみたいな感じの興味ってないですから、うん、
あのアビルさんノートに書いてたけど、うん、やっぱりヨーロッパのレースなぜ800が多いかっていうと、
うん、
退屈しないからっていうのが最大の理由だと僕は思う。
なるほど、
そうなんだ、
時間でだって2分ちょいで終わ、
うん、
2分、
うんうん、
2分かかんないんだから、
うん、
それしかも知れば知るほど面白いわけで、
うんうん
うん、そういうあの800のパッケージに合う、
うん、
良さとかって三つやっぱりいろいろ考えていくっていうチャンスかもしれないね。
ああ。
今僕はこれを機にっていうので9月入学とか言われるのすごく嫌なんだけど。
はいはいはいはい、はい、
まあこれはポジティブなこれを機にっていうことかもしれないからね。
うん、なるほど。うんうんうん。
そんな気はします。
これはあれですね、あの一番今横田さんはこれを機にができるタイプですよね、あのこれを機に中距離だけのやつやるとかっていうのは、
うん
うん、あのそうですね、
横田さんはそれ言える、まあ、あのなんか理由がありますよね、なんかね、
うんうん、
横瀬さんが砲丸投げを日本一決めてやるって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、うんうん、中距離だけはちょっと俺やるわっていうのはなんか悪くないですよね、うん、俺できる範囲はちょっと中距離 で、うん、
純粋にそういう選手が増えていったらいいんじゃないかって思ったんですよ、
うんうんうん、
俺中距離だけすくごう、うんうん
はいはい、
俺短距離だけすくご
う
でよくないって思ってて、
うん、やっぱ室内さんはハンマー投げすくうべきですよねやっぱその前ね
本当にそうだと思ってて、
うんうんうん、
それでいいじゃんって、
うん要は後輩たちを救うっていう考えですよね。
あと僕思うのはやっぱりあのマイルリレーって100の子も出れば800の子も出るから
出る、うん、
なんか400起点にしてマイルも絡めてなんかそういうのとかもいろんな人が入ってこれるディスタンスだからそういうのも面白いんじゃないかなと思ったりもする、うんうん、
あマイルですねあああの対抗戦みたいなやつはやっぱり盛り上がりますよね、うん、
そうです、
うん、それはそのサイズ感だとあのうるさい人も出てこないかもしれませんねなんかね横さんねこうしょうがないな、ね、横田だしみたいな感じの空気
こう中距離はうるさい人いないんで、
うん、
なるほど
あ
だから大丈夫ですよ
そっかうんうんうんあとあの出場する選手もなんか勝手知ったる人が多そうですよねなんかねこう、
うん、そうっすね LINE すればいいよって書いてきて
なんか LINE でこう応募とかできそうですよね登録とかねなんか、うん、
そうですね
うん
やっぱなんかこのコロナでこの陸上競技の一箇所集中モデルをもうちょっと
そうね
コンパクト化するっていう、
うん、
やっぱ素人感染者からすると、
はい、
あこのタイミングで感染って言ってあれだけど、うん、見る側としては、
うん、
なんか朝から晩まで競技がやられてて、
うん、
そこにずっといるっていうのは結構日本選手権も含めて、
うん
大変じゃないですか。まあ、普通 J リーグサッカーでも2時間ぐらい、
うん、
プロ野球でも長い試合でも3時間ぐらいですよね、
うん、
で、まあゴールデングランプリとかは3時間ちょっとかな、
うん、
ダイヤモンドリーグも短いですよね
短い、うん、
でなんかこう見る側にももうちょっと優しいし運営側も1日朝から晩まで全員がいる必要あるかっていうところもそもそもあったりもするじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその辺がインターハイ全中だけじゃなくてそもそもなんかこう陸上界の競技会のあり方として分かれたらなんか見る側としては追っかけやすいんでいいかなっていうのは個人としては思いますけどね
うーん
あともうインターハイの場所取りは禁止ですよ、うん、これは
あ場所取り
あれですかその客席ですか、うん、
先生方大変だもんだって徹夜して、うんうん、なんとか場所取ろうとしてるから
なるほどなるほど
もうダメですこれは
ああ
応援の場所ですか
そうですそうです
はいはいはい
そういうのは大変だよねあの参加人数が多いければ多い学校ほど大変だし、
うん、そっか、うん、
あと東京都のレベルとかでも大変じゃないなんか
うん、うん僕でも決勝ある日に買い物ダッシュしてました
マジっすか
場所取り、
はい、
自分のチームの陣地取りしてましたね
そう、そういうのも変えなきゃいけないと思うな多分
あ、まあ、確かにそうですよね陣地取りっておかしいですよね全国大会でね、うん
と俺は思うけどね
僕はあれジュニアオリンピック担当してた時やっぱ日産スタジアムの陣地取りで決められた場所以外の陣地も取ろうとする人いるんで結構取り締まってましたね
マジで嫌なやつやったんですねジュニアオリンピックの嫌なやつ
なんか誰も行かないの3階のこの辺をなんか陣取ってたみたいなのとか結構あって
はいはいはいはいはいそこにあれでしょストレッチポールがいっぱい置いてたりとかするわけでしょ
そうそうそうそう
あなるほどな
嫌なやつやってました、
うん、い やでも僕はその今までこう見る側でしか分かんなかったんですけど、こうツイッターでこうやっぱ高校生たちのやっぱり切ないですみたいな感じのやつがいっぱい上がってくるのを見ると、あ、なんか普段そういうことを言わない子たちがどんどんそういうなんか心の叫びを今ツイッターに投げてきてるのを見るとやっぱり本当心が痛いですね、やっぱりね、うん、
だって世界目指してるやつなんていないっしょ、インターあ高校生の時から
。ああ、やっぱり横さん
それサニーブラウンぐらいしょ
それが一番説得力ありますね、うん、
確かに。
高校生の時にオリンピックとかって言ってなかったよっていう、うんうん、
インターハイと女の子しか興味なかったです、
ね、あの時。あ僕昨日横さんの高校時代の写真送られてきて見てたんですけどもう玉上くんのこと言えないぐらいチャラいっすよ
そんなイケイケなんですか。
いや本当にね ひどいなってぐらいチャラかったです
もうでもただの高校生ですね、うん、池袋
の、うん、都会の高校生ですよね、うん、あれね、うん、
うん、ただの、
うんうん、いや面白かったなと思って、う
ん、でも本当自分の今記事を西本さんにちょっとまとめてもらってて、うん、
はい、
そこで過去の写真があった方がいいよっていうアドバイスを西本さんにいただいたんで、うん、すごい漁ってたんですけど、
うん、
まあ、なんか振り返ってみて、
はい、
なんか大学生とかにこう指導してるのが申し訳なくなりましたね、
うん、あ自分が
はい、こんなやつが指導していいのかって思いました
大学時代の自分の写真とか見返してみて、
はい、うん、すごいなこれ、
うん
うん、
ヨットでウェーってやってるやつとか本当に感じが悪かったですよね
何
いやなんかだってなんかキャプションつけるしたとしたら慶応大生ヨットでウェーイ上半身裸みたいな感じですよ、うん、そういうのですから、フロリダのなんかおちゃらけ大学生みたいな感じでしたよね、なんかね、うんうん、いやでもその横さんがやっぱり高校時代はもうインターハイのことしか考えてなかったっていうのがやっぱり聞いてみてびっくりですね、なんかね、うん、だから思った以上にこのマスコミやなんかその高校生みたいなこれからの卵の原石なんか金メダルの原石みたいな感じのインタビュー行くとやっぱりその子たちやっぱりいやオリンピックは行く行くわっていう感じのことを言ってますけど、心の底ではやっぱりインターハイ勝ちたいっていうのがやっぱりすごい心の叫びなんだなっていうことがねなんか分かりましたよ、なんか、うんうん、だからマニアさんとかが一時期こうもうインターハイでもう手とかもう火傷するぐらいな感じでいつもこう夏現れてきてたんですけどなんでそこまでしてとかって思ったんですけど、彼もやっぱそこを目指してたからやっぱその気持ち分かるんだなってことが今にして思いますね、なんかね、うん、なんであの人が全中とインターハイを欠かさずずっと全日程一人で行ってたかっていうことがやっぱ自分もその時期があって追っかけてたからなんだなってことが今にしてやっぱり振り返って思いましたね、なんかね、うん、
でもよく野球とかでも、
うん、
あの球数制限の話とか、
はいはい、
その大人の視点で言うと、うん、こう将来を潰してるんじゃないかっていう見方もあるけど、
うん、
こう高校生からすると、うん、いやそんなのどうでもいいから投げさせてくるっていうのがあって、うんうんまあ、やっぱ高校生とかからするとやっぱそれだと思うんですよね、
うんうん、
だからでもそこまでにしちゃってるっていう大人にもやっぱ問題はあるかなっていうのが多分一つと、
うん、
ただやっぱりその子供とか高校生のその感情はなんか否定しちゃいけないと思うんですよ、
うんうんうん、やりたいという感情は、うん、
だからさっき最初に柏原くんが、
うん、
そのまあこう将来見て前向こうよって言ってる人とそれを否定する人っていうなんか構図があって、それ本質じゃないよねって言ってたの多分まさしくその通りで、
うんうん、
多分どっちも正しいことを言ってるし、
うん、
なんか何かをそもそも否定するようなフェーズであるべきじゃないと思うんですよね、
うん、
ただなんか共感する人の言葉に耳を傾けてうなずいてれば僕はいいんじゃないかなと思うんで、
うん、
なんかいろんな人が全く同じことを言うわけじゃないし、
うん、
その選手によって違うメッセージをかけるのは当然のことなので、
うん、
なんかそういうふうにこう世の中がもっと優しくなってくれたらいいなって思いました、あれ見てて。
やっぱ学生は時間限られてるんで、
うん
うん、
ちゃん、まあ、なんか正しい区切りがあった方ないと辛いんだ
と思う、うんうん、そうですよね。
なるほどね。
このまま嫌になっていっちゃいそうですね、スポーツとかやることが、うん、
なるほど。
なんかどうせ報われないって思うのは嫌だし、うん、うん、僕自身は引退するとき若干こう嫌いっていう気持ちも入り混じりながら辞めた人間なので、
なるほど。
でそれを結構まあ払拭できなかったというか、うん、まあそれこそ、うん、まあ文化放送にいた松島さんがそうやって駅伝の取材とかに一緒に行かしてもらったことによって、あ、こういう見方あるんだなっていうのでまた戻ってこれた部分でもあったので、うんうん、どうしても嫌いって感情を持っちゃうと、なんか一人では絶対こう難しくなってきちゃうので、うんうん、その嫌いって感情を持たせないためにみんな動こうよとはちょっと思ってます。
なるほど。
なんでそこに争ってる場合じゃない。
僕はなんかどんな形でもいいから区切り、
うん
うん、大人が準備できるといいだろうなっていうことだけだね、
うん、あ、うん、嫌いになるって感じはやっぱきついですね。でもね、
うんうん、なるほど。
僕はでも、こう、この一連の動きを見て、それまでこう、実際足をちゃんと運んでなかった全中とインターハイ、今度こそは行こうと思いましたね、なんかね。うん。うん、で、それ見とかないといけないんだなってこと、今気づきましたね、なんか。うん。う
ん、でもインターハイの解説で高平さんが、
はい、
世界で一番熱い大会ですって言ってました。
そうなんですか。
気温ね
。あ、気温ね。
気温の方か。
まあ、高平さんね、こうね、北海道の人だから。
気温
が。あ、いや、でも確かに沖縄でインターハイとかやってるのを聞くと、なんか、ええー、と思いましたもんね、やっぱりね。うん。うん、それ無茶だろうって思いましたけど。うん。やってますもんね。
よく走ってたね、本当。
あ
5000とかやっちゃダメでしょ。
5000ね。うん。
あ、
夕暮れにこうみんな出てくるんですよね、こうね。
あ、
マニアさんの写真によるとこう夕暮れにこうこう逆光ね、なんか夕焼けを逆光にこう選手たちがこう現れてきてこうね。
うん。せめてもの配慮ですから、それは。
なるほど。まあ、せめて気温が一番、うん、ナイターにはしないんですよね。うん。
高校だから
、うん、うん、これ夜だろうって思うんですけどね、うん、
まあ、そういうパッケージも考えてもいいかもしれない、ね、
なるほど、
う
ん、
高校生特別な日なんだから、もうナイター10時ぐらいでやらせてあげたらいいと思います
よ。そうですね。
その日だけは特別だぞっつって、
うん、いや、でもいろんな人の思いが、一番僕がちょっと読んで面白かったのは、こうやっぱり八木くんのツイートが面白くて、やっぱりこうケニア人を倒すために、うん、やっぱ俺高校3年があったっていうことを書いてて、やっぱすごいなと思って、やっぱプロフィールにそのことをやっぱでかく書くだけあって、やっぱりこう、あ、彼の高校3年生っていうのはケニア人に勝つことだったんだっていうことが、うん、インターハイで勝つことなんだっていうことが伝わってきて、なんか、あ、やっぱり人それぞれの心の支えになってますよね、やっぱり、ね、そういう感じが、うん、八木くんのプロフィールの、うん、高3でケニア人に勝ったっていうことと、ニューイヤー駅伝で2区で日本人最高記録っていうのは、やっぱこう心の支えなんだなっていうのが、なんかこう、うん、
うん、
こうケニア人に勝ったっていうのが、まあ、うん、
前中とかでいうとね、うん、大迫選手もそうかもしれない、ね、
あ、
うん、彼勝てなくてね。
そうですよね。あ、東京都のね、子が勝ってるんですよね、同じ東京都。でもなんかこう前中でもこう話がありますよね、こう大迫選手の時はなんか雷雨だったらしいですよね、うん、で雷雨でこう中断になって、こう一旦戻ってるんだけど、一人だけこうアップを続けてる選手がいて、でそれが大迫選手で、それを両角監督が見て、佐久長聖に誘ったってこう話がこうありますもんね、やっぱりね、うん、雷雨の前中っていう、うん、
勝った子には行かずにね。
勝った子には行かずに、うん、うん、うん、そういうの聞くと、ちょっと言いと、なんか見ときたいなっていう気が、なんかまたさらに募ってきましたね、うん、
あと実はちょっと僕からも一つネタがあって、
はいはい、
お、
なんですか、
二 2021年のシーズンから、はい、NCAA では、うん、選手にあのスポンサーがつくことが OK になりそうなんですよ。
すごくないですかそれ。
なので例えば、今高校生が、うん、800で1分40秒台に突入して向こうのスカラシップ奨学金もらったアメリカ行ったら、うん、例えば、まあ、運動シューズメーカーからのエンドースメントもらえる可能性があるんですよ、うんうん、
なるほど。
これって興味ある人には面白いだろうなと。
はあ、うん、今まであれですよね、コールマンとかもしかりで、あのシドニー・マクローリンとかもそうですけど、在学中にプロに行くときにはこう NCAA 出れなくなるってことでしたよね。
そうですそうです、うんうん、だからサニブラウンもそうですけども、うん、だから陸上に限らず全ての競技で解禁を検討っていうのがニューヨークタイムズに出たばっかりだから、うん、横田さんとか、うん、もうそういう制度あったら立教からも海外に行ってたかもしれない。
ねえ、行きた、行きそういう時代でもじゃなかったから良かったかなって気もしますけど。
ああ、
なんか普通になっちゃったらあれじゃないですか。
うんうんうん、
そういう時代が普通だったらなんか。そういう時代じゃないときにいろいろやることがいいのかなと思ったので、うん、だから東京オリンピックの前に引退したんですよ。
ああ東京オリンピック来るの分かってたのに
、うん、はあ、だってみんなアスリートやりたいじゃないですか。
はいはい、うん、
だから先に引退しようと思って。
ああ、
でもクレイアロンとかにつくんじゃないかな。
クレイアロン
来期から、
うん、
うん、これ大きいと思うね。日本人にもそういう可能性僕は知っといてほしいなと思うけどね。
あ、
うん、そうです、大学行くばっかりじゃないよって日本のね。
あ、
う
ん、
で例えば長距離の選手たちって漏れなく多分奨学金もらえますよ。
アメリカですか、
うん、アメリカだって13分台とかいるんだから、
う
ん、
そうだ、うん、
はい、
まあ、もちろん箱根路線もあるけれども、うん、そういう風な経験をするっていうこともこれから可能性としては出てきますよっていうのはちょっと僕はちょっと伝えたいことだね。
うん、あ、柏原さんとか黒缶強かったでしょうね、アメリカ行ってたら。
いや、僕あの黒缶、うん、全く強くないんですよ。
強くない
んだ。強くない。あの、でも高校3年の時ギリギリ6ポイントで世界クロカン行ってるんです。で、会入賞、会入賞でギリギリクロカンの世界クロカン行ったぐらいなので、クロカンやりたくない人間なんです。
やりたくない人間なんです。
あの、進まなくて、反発もらえなくて。
なるほど、なるほど。
どう進んでいっていいか分かんないし、あの、無聖地、その山登りだと、なんかこう、少し動きが遅くて、
はい、
あの、まだこう、設置の見極めるポイントっていうのが分かるんですけど、クロカンって早い状態で設置、どこにつくかっていうのを見極めていかなきゃいけない部分でもあって、
うん、
で、僕、足首結構弱いので、すぐひねっちゃったりするんで、
うん、
でそれで、あの、走ることにイライラしちゃったりしてた部分もあったんで、大学時代とか。なんで意外と黒缶苦手なんですよ。
黒缶だとあの道筋が見えなかったんですか、こう。
見えないです。もうあの怖いし。なんであのめちゃくちゃもう黒缶の芝短い、はい、短い黒缶が好きです。
なるほどなるほど。
はい、あのちょっと深い黒芝が深いとかってなると、
はい、
結構怖いなと思います。
あ、千葉じゃないとダメですねやっぱりね。
うん、ダメですね。
あ、そうなんですか。箱根の山だったらブルーラインが見えた柏原さんが黒缶では全く見えないんですか。
あ、黒缶、あの、はい、普通に置いてかれます、インターバルやると。
はあ、
はい、
あ、それぐらいあのロードでの走りっていうのはパーンとこう反発をもらう走りだったんですね。あ、
そうなんです。そのまま直接もらえるからそのまま進むんですけど、
うんうん、
どうしても着地してから黒缶って蹴り、うん、あの蹴んなきゃいけないなっていう印象があって、
はいはいはい、
でそれでうまく動かないというか、うん、確かに疲労は残んないんですけど、うん、次の日とか、
うん、
ただその分こうなんかこう動きがうまくいかなくてイライラしてるケースの方が多かったですね。
はあ、 意外だな。
宇賀市さんとかと2年、大学、あ、じゃあ社会人2年目の頃か、
うん、
あの黒缶一緒に練習したんですけど、
はい、
むちゃくちゃ早いんですよ。
ああ。
もう、キロ、3分切るぐらいでインターバルもやるし、
うん、
で、それを12本とか15本ぐらいやったりするんで、
はいはい。
なのに次の日も全然平気だしっていうので。
ああ。いや、宇賀市さんはね、あの人はひどかったっすよ。金太公園の黒缶走ってるのが。あの朝練終わってから僕が通勤してる時間にまた黒缶走ってましたからね。なんか、
うん、
朝練終わって朝の9時もう一回黒缶一人で走ってるみたいな感じの人でしたから、うん、
なんで黒缶の極意が全然僕は分かんないです。
あ、意外でしたね。
横田さんとか中距離も黒缶で練習することあると思うんですけど、うん、どういう風に走ればいいんですか？その設置であったりとか。
すぐ捻挫しちゃう人なんて。
あ、一緒だ、一緒だった。
黒川怖いっす。
へぇー。
キヌタは結構怖いっす。
ああ。
走ってましたけど。
走ってましたよね、昔ね。うん、
足首に全神経がいってました。
ああ、そうなんです、はい、もう。
あ、
一歩でも外か内に曲がったらもうこれ1週間走れないとかって思うと、
あ、
そこのストレスを感じるんだったらロード行こうって思ったりしてます。あ、とかトラック行こうって。
なるほど。ロードとかだとそのストレス全くないわけですね。こうずっと置くだけでいいみたいな感じで、
うん、そうなんです。
あ、へえ、か、人それぞれ違うんですね。うん、上田瑠衣君とかむちゃくちゃ速かったですね。なんかね、アビルさんね、前、
ああ、千葉黒で。
千葉黒に出てきてもらったけど、なんか。
早かったっすね。
うん、なんか、早稲田の競争部の子を置いていきましたもんね、なんかね。あれ
って。やっぱ、作長仕込みじゃないの？
作長仕込みなんでしょうね。うん。なんか、とてつもなく早かったっすね。なんか圧勝してましたよ、なんか一人で。うん。
うん、僕、ダッシュは早いんですよ。不整地の。
不整地のダッシュは。うん、うん、うん。
ああ、多分、全速部でつく分には多分、グネっていかないんですけど。
うん。
多分ジョックとかでゆっくり走って、うん、こうフラットで着くと設置時間長くて沈むじゃないですか。
はいはい。
でグイッていっちゃうんですけど、
うんうん、
多分速いペースとかだったら多分速い線とか。
ああ。
昔よく黒缶で冬とかよく走ってたんですけど、
うん、
320本とか、
うん、
その陸連の合宿とかで一人ずつ来られても全部勝ってました。うん、
マジっすか。320本。
321本ずつ、その、うん、まあ、みんなで20本やるんですけど、
うん、
こう誰か途中で仕掛けてきても全部勝ってました。
横さんは早くないとダメなんですね。うん、
早くないとダメです。
あ、だってサンシャインの地下街をね、キロ4で走ってたんですもんね、だって。
で、
走
ってまし
たね。うん、
危ない。
今だったらマジでツイッターで叩かれ
た。叩かれましたよね。うん、
いい時代でした。
いい。ああ、そっか。ちょうどたまたま、あの、僕ノートにこうゆっくりジョグするってことを書いてたんですけど、うん。うん、してのそこで書いたのは、設楽悠太選手のジョグがむちゃくちゃ遅いって話を書いたんですよ、なんか、うん、圧倒遅い。で、あの人はなんかやたらめったら遅いっていうところがなんかポイントなんですけど、なんか一つ見方として、遅いんですけど、うん、リズムは本番と同じっていうか、こう、タッタッタッタってリズムは同じなんだけど、極端に歩幅が狭くて、なんかこう反発をもらわずに置くだけみたいな感じでこうスピードが遅いって走りをしてたんですけど、そういうものと横さんのこのスピードってまた違うんですよね。うん、
うん、違うと思います。
あの設楽悠太選手のゆっくりみたいなやつはもう横さんは嫌で嫌でしょうがない感じなんですかね、なんか。
あ、でも、
うん、
キロ6ぐらいだったら、うん、心地よかったなって思い出しました。
そうですか。あ、
5分半から4分20ぐらいがきついです、
うんうん、なるほど。それ、うん、最近横さんがたまに僕らに上げてくるジョグのペースじゃないですか。
そう、ハマるっていう。
キロ6でゆっくりは、うん、あ、いけるわって思い始めたんです。
なるほど、なるほど。
うん、そういえば現金の時もキロ6とかでのんびり走るのは、
うん、
そんなに苦じゃなかったなと思って、うん、でもなんか一人で40分ジョックとかで、
うん、
5分半から4分20ぐらいのジョックだと、
うん、
もうずっとストレスです。
ああ。ゆっくりだといいんですよ、じゃあ、それぐらい、キロ6、キロ6だったら僕とかでも全然いけますよ。
はい、乗せるだけでいいんだったら。
なるほど、なるほど。柏原さん、どうですか、遅いジョグ。
うん、遅いジョグ、逆にきついです。
ああ。
なんで、結局、最初、体動かないからとかで、うん、こう、6分で入るんですけど、結局、うん5分とか4、5分切っていこうっていう気持ちになっちゃいますもんね。
なるほど。
30分ぐらいで。60分ジョグだったら30分ぐらいで、いや、ここでもう一回こう、ちょっとペース上げようとかって気持ちになります。逆に6分でグッと抑えようっていうのは、なんか気持ちいいかって言ったら気持ちよくないですね。
なるほど。
汗はかけるけど。
はいはいはいはい。
なんかこう、ちょっと、やっぱ、ド M なんでしょうね。心肺機能に、カツ入れたくなっちゃうんですよ。
それはなんかそのこう心肺機能にカツを入れる喜びがあるわけですか、こう。
あ、もう今日走ったっていう、あの
やった感、
やった感もあるし、ちょっとこう、あの肩で息してる感じもそうだし、なんかその方がそのこの胸の周りがすごいすっきりするなと思って、あの酸素が入ってきて、
なるほどなるほど、
感じは僕はします。
ああ、じゃああれですね、箱根の時はちょうど良かった感じですね、じゃあね。
そうなんです、ちょうど良かったなんでアップは必ず4分とかでやりますね。
ああ、そうなんですか。4
分で3000とか走って、うん、で、あの流しして、
うん、
とかなので、でその時もなるべくその一つの指標を作って、そのキロ4分で走って、うん、今日の景色の流れとかどうだとか、足の運びどうだとかっていうのをチェックしてます。それはあの、この前よ、西本さんが横田さんと宮さんの対談記事で書いてたのと一緒で、うん、なんか一つ必ず指標を作ってましたね、ジョグの時とかも。
あ、
なんでジョグをあの常に誰かと走る人間っているじゃないですか。
いる、うん、
アスリートでも、
うん、
僕あの感覚はよくわかんないです。
あ、
なんでジョグって確認でしょって、自分の体のと思って、うんうんうん、確かに惰性でやりたいなとか、うん、で、あの1人じゃなくて2人でこう時間の経過というか消化、うん、ただ練習を消化するだけの時もあっていいと思うんです、うんうん、ただ常に2人でジョグしてる人がいるのは、うん、僕はよく分かんないなって思います。
あ、東洋大学時代とか、うん、
あ、そうですそうです、
うんうん、
だったらちょっと最初の10分でも20分でも一人で走って、うん、今日の体調どうだとか今日の体コンディションどうだっていうのを、
うん、
なんか考えてから一緒に走るとかの方がいいかなと思っていて、
うんうん、ジョグってなんかこう僕はこう今までこう陸上やってなかった人からこう市民ランナーとして走り始めてみたいな感じの経過をたどってるんですけど、うん、そういう人周りにすごく多くて、みんなジョグの仕方知らないんですよ、なんかこう、うん、で、
うんうん、
あと体育の時間の走った授業しか覚えてないんですよ、
うん、
で体育の時間って学校の時間割なんで、だいたい小中高とかで45分とか50分ぐらいじゃないですか、授業って。だから体育の時間割の中でいくと30分以上走ることってもう全くないんですよね、うん、
うん、まあ
で体育の授業の中で持久走をやろうとしたら30分ぐらいのプログラムの中でやんなきゃいけないから、必然的にきつめなメニューで終わるとい こう。
確かにそういうことか、
うん、で、うん、なんか長く走るっていうことがどちらかというとその、うん、まず準備体操をして成立して、じゃあせーのでみんな走りますよ、で、まあ、行って3キロから5を一生懸命走るっていうところでぜいぜい歯が入って終わったっていうイメージで、5キロも走ったな、よかったねってことで、多分みんなのジョグっていうかランニングは終わったままなんですよね、うん、
うちの高校10キロマラソンの大会ありましたよ、
気仙沼高校。どこに行くんですか。
すごいこんな感じですよ。
あのギュッとこうギュッとだった港町で10キロ取ってたんですか。
あのそれ1000人ぐらいいるから、
はいはい、
あ1000人一斉スタートで、
うん、
3年生が1年生を田んぼに落とすんですよ。
え
そう、クニオくんみたいな、ゲームみたいな世界
が。マジっすか。
めっちゃ楽しそう。
え、千人一斉スタートですか。うん。
一斉そうです。3年生が最初です。
さ、田んぼ、あ、3年生が最初、ウェーブスタートみたいなやつじゃなくて、うん。
で、あの、なんか柔道の帯とか持って広げて待ってたりするんですよ。
え、なんすか、その柔道の帯広げて、それは。
横に広げて1年生来るのを待って、それで田んぼに落とした、うん、
それが
実際 で、うん、で総合順位の足し算で一番少ないところは、うん、まんじゅうもらえるんですよ。
気仙沼のまんじゅうを
全員にまんじゅうが配られます、うんうんうんうん、そういう大胆な大会がありました。
10キロはでもなかなかに大変じゃないですか、あの新聞部の生島青年少年にとっては。そうです、うん、
一月練習ですよ。
気仙沼高校も。
体育の時間、体育の時間。うんうんうん、5、6キロのコース、うん、授業でやるって感じ。
あ、あれだ、負荷を上げるために、あの、市民会館の坂道みたいなやつを登るわけですね、あの。
あれに近いところですよ。
ああ。
あそこじゃない
けど。あそこじゃないけど、うん。高台に登るわけですね、こう。
そういう高校もありました。
はあ。長い距離がね、なかなかこう、
しんどかったけどね。
しんどかったですか。うん、
うん、確かに。
うん、でなんか最近こう街を見てて、そういうことをすごく感じたんですよ。なんかもう、なんかみんなのジョグのペースが速くて、なんかみんながこう3キロぐらいで終わってる、こうなんか激沈していってるのをすごくよく見るんですよ。なんか、うん。うん、
結果3日坊主になっていくやつですね。
そうそうそうそうそう。もう最初
うちの嫁もそうです。
そうっすか。最初勢いよく抜かれるんですよ。こう僕がキロ6ぐらいでゆっくりと走ったらこううわーっと抜かれていって、なんか1キロ先ぐらいでこうふわーってこうへばってて、じゃもっとゆっくり行った方がいいのになと思いながらそういうのを見てるんですよね。うん、
それもあの3年間やっぱゲストランナーでいろんなとこ行くんですけど、はい、で僕大体一番後ろからなんですよ、はいはい、でみんな最初ガンガン行くんですよ、うん、引っ張られて、うんうん、だけど、うん、本当2キロ過ぎたらみんな歩いてで後ろから追っかけてって、はい、多分キロ5分キロぐらいで走ってるんですよ、その時あの市民、はい、そのでなのにいや早いよって言われるから、あのもっとゆっくり走ればいいのにって思ったりする
だから最初のツッコミはその人たちがキロ4ぐらいで入ってますよね、だって
そうなんですキロ5とかキロ4とかで走ってて、うん、結局7とかに落ちるんだったら、うん、そこの間のキロ6でずっと押せばいいのになと思う。
ああ。
なんでこれ小学生も一緒ですよね、小学校生も最初バンって行くけどみんなベロこうヘロヘロになって帰ってくるっていう、うんうんうんうん、なんで大人も子供も変わんねえなと思って最近見てます。
いやでもこれね、僕ちょっと陸連の仕事だと思うんですよ、あの走り方を教えるっていうのいや本当に
ワンポイントアドバイスみたいな、
ワンポイントアドバイスだから、あの僕とか生島さんとかはもう基本もうずっとリモートだから、だから家にいるってことと何か何らか運動しなきゃいけないっていうのはセットになってるんですよ。なんか原稿書き仕事が長いから家にいなきゃいけないんで、でどういう時間に走るとかってあるんですけど、大体の人たちは通勤してるんですよ、通勤通学で60分なんだかんだ運動してるんですよ、往復で家から会社行って戻ってくるとき、あと会社に行ってもなんか飯食いに行くかとかってちょっと行ったりとか、資料探してきますって本屋行ったりとか、なんか動いてるんですよ。でもそれが今回の、あの外出禁止で一旦ゼロになったんですよ、うん、でゼロになって、それまで60分70分外出たのがそれすらなくなるんで、でもじゃあジョギングだって言って表に出るじゃないですか、3キロでへばるでしょ、うん、そしたらあの通勤してた時の方が運動量多いんですよ、
うんうん、だから通勤で6000から7000歩ぐらいみんな行ってんじゃないかな、
行ってますよね、うん
うん
うんうん、意外と行ってるんですよ。だから、うん、距離としては5、6キロはもう行ってるんですよ。でもパーッと出て走ってで30分で帰ってきたらいいとこ5キロなんですよ。うん
うんうん、本当そう。5
キロ以上は全く動かないままなんですよ。うん、だとしたら今日も汗かいて運動したのにって普通の食事をしてるとただ太っていくだけなんですよ。
うん、
っていう循環がこれから一気に始まるんですよ。うん、畔蒜さんが そろそろ教える出番ですよ。ウェルネス陸上は、
いや
ウェルネス陸上はリモートとセットだったんですよ。だから競技会とかそういうことでもなく、実はランニングをどうやって生活の中に取り入れるかっていうことが、
それ柏原さんとかチャンスあるんじゃない。
いやマジで僕も柏原さんとそうだと思う、横瀬さんは短い距離で終わっちゃうから、
もちろんあります。
なんで、よくそのランニング始めたいんですけどどうしたらいいですかっていうので、僕はそのインターバル的なところを作ってあげてくださいとはよく言うんです、初心者の人に。これは僕の勝手なプランなんですけど、例えば15分走ります、で大体その言ったように3キロぐらいで、一旦疲労が来るんです、初心者の人、ああもう疲れたって、でそこからやっぱり新シューズもウェアも全部新調した、だから頑張ろうっつって4キロ5キロ6キロっていって、ああもう筋肉痛だってなるんで、大体最初もうこれ嫁にもよくやったんですけど、最初の方、15分やったら5分歩くんです、でまた15分走る、でまた5分歩く、でこれで終わってもやっぱ結果40分だし、ちょっと距離は短いかもしれないけど、もう動いてる時間は40分あると、でこれにプラスまた15分やったら、これで65分とかになっていくと、っていうところで、時間の割り振りをどうしていくかっていうことを決めてあげた方が、初心者というか疲れやすい人とか、ちょっと動き始めの人はいいよねっては言ってますよ、
歩いていいんですよね。
そうなんです。歩いちゃダメっていうのがなんか日本人の中にあるから、それをどうにかしたいっていうのがあって、嫁で今先日まで実験してました。
マジ
っ
すか。俺ね、
そうすると、
俺ね村上春樹のせいだと思うんですよ。それはね、もう墓標に彼は最後まで歩かなかったって入れたいとかって言ったからね、みんな歩いちゃいけないと思ってるんですよ、文系の
人は。あの人は普通な人じゃないです
よ。普通じゃないですよね。
あんなに毎日朝起きて書いて走って聞いて飲む人はいない
いないよ。
なんで横田さんがこの、何回か前の時にジョグがはまらないって言ったじゃないですか、疲れる
って。言ってた。
いや、だから僕はいや、歩ったらいいんですよっていうことをこう言ったっていうのはそこにあって、実は。
嫌です。
ですよね。
嫌です。
っていう、まあ、横田さんはもう、経験者なので、それは違ったっていう部分なんですけど、まあ、これを聞いてるとか聞こうと思ってたりとか、これ、全然誰が書いていただいても構わないですけど、もう、ちゃんと時間を60分の中で何分歩く、何分走る、それを、こう、まあ、さっきの気仙沼の坂道みたいに、こう、波状に、してあげた方が、まあ、メリハリがあっていいだろうと思っています。
柏原さんにお願いしたいのが、都内でいいコース作ってくれないですかね、この道をこうっていうの、
都内、本当に走って見てるんですけど、全部信号で、
そうでしょ、
そうなんです、この信号がない、または、ちょうどこのキロ5分で走ったら、10分で1回信号を挟むっていうコースがないかなとは思ってます。でそこで、
はい、
玉の出番です
よ。ねえ、思いました。いや、そんな悩みないっすもん。
ないの？
ない、ない、ない。
全然ない。
全然いける。
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 やっぱ、全然いける。
コースを、コースがあるといいですよね。だから、風光明媚じゃなくていいわけですよ。
そうなんです。
全然いける。
夏場はちょうどこう、夕方ぐらい、夕暮れになったら日陰になるぐらいのね、砧、公園みたいな感じの、その涼しいコースがあればいいですよね。
それはなんかこう、ここいいぜっていうのが、こう、なんか別の価値観でこう作られると、
もう23区ダメダメ
ダメ
だってもう大八木さんの作った駒沢のアサリのコースとかもうほんと苦心の策でこうよくここでこうノンストップで右回り右回り右回り右回りでこう12キロとかで作ってたけど、よくできてると思うもん、なんか、だって新谷さんも あの世田谷の中で15キロとかどっかで作ってるわけだから、うん、多分ノンストップのコースは難しいですよね、うん、
そっか、
うん、
全然ありますよ。
あります全然ある、
うん、全然ある。
いやだからこれから多分住む場所もみんなそうやって変わっていくような気がするんですよ、うん
うん、
こう1時間ぐらい体を動かせる場所が込みでっていう感じの場所を選び始めるはずなんですよ、うん、でそうするとこう回り回ってこう日野の財政破綻もなくなっていくっていうこう
安倍さんのそうなんですよ、うん、日野はコロナより財政破綻の大変
だから今日野はもうランニングコースをいっぱい作るとか、うん、
ウェルネスシティです。
ウェルネスシティそうそうそうそうそう、うんう
ん、でも本当実業団のチームとかその、うん、なんかチーム作るんだったら、うん、ちょっとやっぱこう信号がないところがいいなとは思いました、うん、
なるほど。
普通、うん、都内で作ったらしんどいなと思って、うんうん、練習環境の場所とか、うんうん、移動とかも、うん、
コニカミノルタとかあれあそこどうなのかね。結構まあ信号周りはあるけど、
うん、
周りもありますけどね、多摩川では見かけたことないですね。
うん、
この間日野駅前の甲州街道、うん、車通り多いとこで見ましたけど、
うんうん、今こうあのインスタでコメントで来てますけど、日野には浅川がありますってこうすごい力強いコメントが来てます、ね、
そう、浅川玉川って川が2本走ってるんですよ。うちは玉川派です。
玉川
玉川
すごいんだって。うん、いやでも時間で走るっていうのをなんかこうペースとかスピードなんかタイムとかじゃなくて時間で走るんですよっていうことが新たな価値観でこう伝えられるといいですね、うん、その、うん、よく考えれば横瀬さんも言ってたんですよ、あの玉上選手にハーフを走らせるんだとしたら新谷さんと同じ練習させるんですかって言ったら、いやいや最初は玉上にあのなんか70分とか80分とか走らせるところから始めるって言ってたんで、それも多分同じ考えでしょ、なんか、うん、
やべえ、
うん、
人のことになるとそうやってすぐ
まずそこからだって言ってた。
まずそこっすね。
あ、
うん、だからでも金さんも言ってました。
あ、そうですか、うん、
はい、長くまず動き続けることから始めてもいい、その別に走ってもいいし、うん、歩いてもいいから、うん、長く動き続けることが始めた方がいいよってのは僕は対談の時に伺って、
うんうん、
まあ、金さんに教わればもうちょっと長い距離走れたかなと思いました、まあ、でも、うん、僕にはやっぱ我慢っていう概念がなかったです、ね、
我慢が、あ、
はい、
何が嫌だって、こう、やっぱ走ってて、まだ5分しか経ってない、10分しか経ってないっていう感じがすごい嫌なんですよ、多分人って。
なるほど。
何キロって。
はあはあはあ、
そう、時間の経過が進んでないっていうのが一番嫌なので、はあ、そこに慣れてっていうのが一番大事なことだと思います。
はあ、
でもなんか苦しくないのも嫌ですね。なんかやった感がないか。
苦しくないのも嫌。
俺いらない、
いらない。俺いらない、俺いらない。俺いらない。
あの、そう、第2フェーズぐらいです、それ。
そう。
うん、第2フェーズぐらい。
多分なんか僕みたいにサッカー部、野球部、バスケ部系はでもやっぱ苦しいの欲しいですよ、多分。
なんだかんだね。
なんだかんだ、そう、素人でも。
ああ。
多分日本人に一番捨てなきゃいけないのは、その、やった感、苦しい感。
そう。ただなんか最初の話の全中インターハイの話じゃないけど、やっぱなんかそこで教わってきたのって、やっぱ追い込むことだから、なんかそこがちょっと、なんか今、おじさんになっても染みついてるのは、ありますね。
あ、
うん、辛くないで終わるのなん
か。方がいいね、
そう、そう、だからそこは教わってきてないスポーツ感っていうか。
なるほどなるほど。
なんか僕やっぱまだ追い込みたくなっちゃいます。
あ、うん、なるほどですね。あとやっぱり時間をどうこう過ごすかですよね。
そうね。
あ、
僕は今から走りに行きます。
あ、そうですか。
そうです。
玉を。生島さんどれぐらい走るんですか、うん、距離で行くと、距離が時間とかで行くと。
あ、でも、うん、今回のことがあってから40分ぐらいだったのが60分ぐらいじゃないですか。僕はああ走ったり歩いたりする。
はいはいはいはい、うん、でもやっぱり60分になりますよね。
そうです、
なるほど、うん、
そうなりました。
柏原さんジョグの時って何かやってるんですか、なんか退屈、時間をどうやって過ごしてるんですか、こう。
あ、 なんでゲームのこと考えてたり、シナリオっていうか、その RPG だったら次どういう展開になっていくのかとか、
はい、
あとは、その今動物の森やってるんだったら、次、はい、あの、この後家帰って飯食って風呂入って、はい、やる時間でどう島を開拓していくのかとか、とか、あの、結構そこの趣味になんか紐づいて考えてることが多いですね。あとは、やっぱ、最初の方だと、
うん、
フォームとか気にして、うん、で、どうやったら他の人にも楽に走れるよっていうことが伝わるのかとか、
ああああ
それこそ、あの、西本さんが今日ノートで、
はい、
あの、設楽悠太選手の、
はい、
ゆっくりジョグの話書いたじゃないですか。じゃあ、そのジョギングの中で、設楽悠太選手ってどんな動きでしてたっけとか、どこに力入れたら、じゃあより一層設楽悠太選手の動きに近くなるのかとかっていうのを、自分なりに考えて、あ、この感覚かな、この感覚だとジョグ楽だなっていうのを、あの、やって楽しんでます、勝手に。どこに出すわけでもなく、大迫選手の足の運びはこうだから、いや、ここに設置かなとか、こういう足の回転だからって、自分の体で落とし込んだときに、どういう足の運びをしなきゃいけないのか、どこで動かさなきゃいけないのかなとかっていうのを、あの、お遊び程度に考えてました。
あの、僕も結構似たようには遊んでるんですけど、いろんな人を下ろして、こう、楽しんでるところ
です。そうそう、うん。憑依させるんですね。
はい。
上から。
憑依、だから、インストールできますよね、あれってね。
そうそう。
うん。
そうなんだ。
その、
僕とか不動産見学ばっかりですよ。
あ、でもそれもやります。ここの家でいけえなとか。それも楽しいですね。そうですね。それもすごい楽しい。
なるほど。あ、参考になったから。でもいろんな人の、あの、陸上が好きな人はいろんな選手のフォームを落とし込めて走れるから面白いですよね、なんかね。あの、
そうなんです。ただ、あの、やっぱ大迫選手とか、雄太選手とかはもう股関節柔らかいとか、はい、そこまでにストレッチをきっちりやってる人たちだと思ってるので。
あ、 あれはそうなんですね。あ、
もっとやっぱ天性的に持ってる可能性もあるし、うんうん、で、それを自分が体現するには限界があると。
うんうんうん、
あの、股関節の柔らかさとか可動域とか全部違うので、
うん、
であれば、ポイントポイントで自分はここ当てはめていこうっていうパズルゲームみたいに当てはめてって、うん、あ、これだと楽だっていうものをやってあげた方がいいと思います、僕は。あの、なんで、自分なりにやっぱこう頭を考えながらどうした方がいいのかっていうのを、うん、ぜひ、あの、これを聞いてる人は考えてやっていただけたらいいなと思ってます。うん、
は
あ、
ね。なんか、自分なりに行く前段階の人はどうしたらいいですか？
自分なりに行く前。
基礎が欲しい、基礎が。
基礎ね。あ、うん、でもやっぱあれじゃないですか、膝から下は使わないことじゃないですかね、まずね、一番最初は。
そうですね。うん、なんで、この股関節から膝までをうまく使って引き上げてあげた方がいいですね。なんで階段トレーニングとかもいいですよね。
うんうんうん、
自然的に引き上がるし、ちゃんと地面の下に落とさなきゃいけないし、一段飛ばししなければ。
うんうんうん、
なるほど、
うんうん。
がいいかなと思ってます、最近は。
うん、なんか YouTube で上がってるのとか、フルマラソン、サブ4メソッドとか、うん、なんかそういうのはいっぱい上がってるんですけど、
うん、
ゆっくり走るメソッドみたいなのあんまないんで、
あのね、サブ4メソッドとかね、あ、正直僕市民なので言わせてもら
ったけど、あれ見ちゃダメなんですよね。
そんなの毎日10キロ走れたらサブ4とか誰でもできますから。
なるほど。
うん、
で、あ、そっか、だからその入り口をリクレーンで作んなきゃいけない。
そうそうそうそうそう、入り口は
自分の仕事だ。そ
うそうそうそう、うん。うん、あと、僕なんか、あの、これ忘れないように言っとこうかと思ったんですけど、 OTT の効能が、ゆっくり走ることにあったなと思ったんですよね。うん、で、それはどういうことかというと、うん、ペースメーカーをしてくださる選手にとってはすごいゆっくりなんですよ、あの市民ランナーのペースっていうのは、うんうん、で、そこでみんなはこうタイム、一応タイムをね、目指してこう走ってるっていうことなんですけど、みんなこう自己ベストにあれで到達するんですよ。なぜだか到達するんですよ。あれは一つだけ、まだ大きく言ってなかったことがあって、リズムをもらってたんですよ。うん、 いい選手のリズムをもらってて、でそれは先ほど の, そのいろんな選手のこう動きがこう憑依するんですよってあったんですけど、それもリズムを真似してたんですよね。動きの真似っていうのはリズムの真似をしてて、でそれをよくたまにこうキルンタ公園をこうグロッと回ってると、トップ選手が突然ふーって背中叩いてくるんですよ。こう見つけましたよみたいな感じで、金髪目立ちますねみたいな感じでこう送ってきて、ふーって来て、でこうピューって走って、じゃあ一緒に行きますかみたいな、ピューって走ってるんですよ。でそしたらむちゃくちゃ速いんですよ、うん、遠藤日向君とかで、とかって走ってると、こんなの無理だと思ってるんですけど行けるんですよ。でそれは遠藤日向のリズムに乗らせてもらってるんですよ。そうするとそれまでよりも1分ぐらい早いペースで楽についていけるんですよ、
う
ん、でどれぐらいついていけるかというと、その横に引退したばかりの住友電工の井上って選手がいたんですけど、井上もついていけてたんですよ、うん、もう1ヶ月ぶりですよ走るのっていうのをキュッとっとっと、うん、それぐらいにこう、
なるほど、
OTT はなんかこうペースメイクをしてで、なんか引っ張ってるっていうように言われてるんですけど、意外とリズムだったんですよね、ペースメーカーの正体っていうのは、
うん、
でそれはなんかヒューストンハーフの時に宇垣選手も言ってて、実は僕はペースメークをしたように思われてるけど、実は10キロ以降は新谷のリズムに乗って連れてってもらいました、僕が連れてってもらいましたっていうことをおっしゃってて、
うん、
それまでのリズムを作ったってところが宇垣選手の仕事だったっていうことらしいんですよね、うん、だからそのリズムだとか、そのなんか動きみたいな感じのところは、なんか今までは時間とかタイムとかってことばっかりフォーカスされてたけど、そうじゃないところがこれからフォーカスされてくるなと、うん、そうなると2ラップスの動き作りとかも、そうなんかこうもっとこう引き出した方がいいかもしれないですし、いろいろやり方が出てくるなと、うん、そんな気がねちょっとしてまして、うん、これちょっと忘れないうちに、
なんか長距離の選手ってよく本当リズムの話しますよね。
あ、
すごいリズムリズムってみんな言うなと、
うんうん、
超短距離よりも使う印象です、うんうんうんうん、リズムってこ
と、リズム、うん、
あ、
横さんリズムがないですか、
うん、僕はでも西とか高校生の見てたらリズムって書いてますよね。
ああ
、この前ジョックしてた時に、うんうん、最後新谷に抜かれたんで、
うん、
ついてってリズム合わせればいけんだろうなと思ってついてったんですけど、
うん、
4分しかついていけないです。
あの人もずっとリズム変わんないですよね、なんかゆっくりの時と、うん、今ゆっくりと言っても慶応の中距離のジョグを抜いていってましたけど前に。
そうですね、
なんかリズムの正体みたいなものがなんか分かるとなんかいいな、
うん、それなんかいいですね、うん、あの僕野球やってた時に、うん、あの魔球の正体っていう本を読んでたんですけど、うん、ジャイロボールについて
語って それニュートンとかでやってたやつですか。
あ、だからリズムの正体は本になると思います僕。
そうですよね、うん、それこそがなんかこのなんですよ、変わらない自分をこうなんかトレーニングの中の変わらない自分をなんか自分だけのメソッドとしてなんか持っていけるっていうことが、
どうですか、うん、島さん、うん、リズムの勝負、
なんか普通の人って引っ張ってもらうことって普段ないと思うから、
うん、ないない、うん
うん、リズムに関して実感することが多分普段ないんですよね、
うん、ないない、うん
うん、そこが大きいんじゃないかな、やっぱり、
うん、
中学とかね、うん、あの高校になってくると先輩に引っ張ってもらってとか、
うんうん
うん、そういうのが出てきて結構あの人にあの人のうまく合うんだよねとか、
うんうんうん、
多分出てくると思うんで、そういう機会を増やしていくと、
うん、
自分の内なる何か、
うん、
本物が見つかるかもしれないよね。
うんうん、
練習会ってやっぱり意味があるんだと思う。それ
ありますよね。だから
確かに
今までのテクニックを教えるみたいな感じの練習会とかじゃなくて、多分そのリズムを合わせるみたいな感じの練習会はこれから面白くなると思いますよね、なんかね。
あ、それによって効率的な走り方ができるようになるんだと思うんですよ、
うん、思う、うんうんうん、
そういう機会が増えていくとすごくいいんだろうなと思いますけどね、
うんうん、
一般ランナーがね最初の出だしの時に、
うんうん、そうですね、うん、
確かに、
うん、阿部さんだからコニカミノルタとか追っていくといいと思うんですよ。なんか
え、本当になんか追っかけられる、追っかけられるのかな。
あとそのトップ選手がしゃべりができ、おしゃべりできるぐらいのペースは自分にとっては結構きついんですけど、きついはずだけどついていけるんですよ。なんか、なんかクス君とかが気使ってこうペースを落として、いや最近はですねとかってこう話してくれたりとかしてこう行くんですけど、いや俺いっぱいいっぱいだよと思いながらも意外といけるんですよ、リズムがいいと、うん、あのリズムに乗って、うん、
あと喋ることに気が紛れますよね多分、そっちにもこう分散すると思うので、
あそうですね、まあ、うん、
そう時間の経過も早くなる、
早くなる、いい人といいリズムでこう走らせてもらうっていうのはこういいかもしれないですね、うん、まあ、そんなところで今日はもう70分喋ったんで
結構喋ったんで、
じゃあまた来週もこの時間に皆さんお会いしましょう。どうもありがとうございました、はい、トラクター JP でした。
ありがとうございました。